超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先週ご案内させていただきまして、
はい、
今までずっと5年間1年更新コースだったんですけども、
はい、
先週から1年はまあ廃止させていただいて、半年コース、
半年コース
コースになりました。
はい、はい、はい、
ですからまあ、入りやすくなったと。
そうですね、2回のハードルがねぐんと下がったじゃないかな。
そうですね、はい、ということで、お問い合わせいろいろいただいております。
はい、
自己超越って何ですか、
うん、
で一体ゲームって何やってるんですか、よくわかりません
はい、
ちょっとなんかわかりやすく教えてくださいと、
はいはい、
いうことで、なるほどと。そういえばそういう話はしてなかったなと、ね、このゲームの中身の話はね。
そうかもしれないですね。
はい、はい、なので今日はちょっとその話したいと思います。
はい、
はい、そもそも自己超越って何なんだと、これは世の中でこの覚醒とか悟りっていう言葉聞いたことあると思うんですね。
そうですね、
多分このラジオ聞いてる人は興味がある人たちだと思うんですけども、それと全く同じ意味で自己超越という言葉を使っています。
はい、
はい、ですから、まあ、悟りだと思っていただいてもいいし、覚醒だと思っていただいてもいいんだけども、まあいろいろね、いろんなこと言う人がいっぱいいるので、
そうですね、同じ言葉使いで ね、はい、
ですからちょっとそれともう一緒にされるとちょっとこんがらがるんで、
そうですね、
はい、それで自己超という言葉を使い出したんです、でも同じところを指している言葉なんで、
はい、
はい、ということで、そもそもですね、まあ動機が苦しいと、
はい、
生きるのが
息苦しいですよね、はい、
苦しい、悩んでいる、不安だ、恐怖だ、
はい、
いわゆるネガティブな、感情感覚があり、どうにかしたいという思いがあり、でやっぱりいろいろあるわけですよね。
はい、
はい、自己啓発とか心理学とか、願望実現とかスピリチュアル、
本当にいろいろありますね。
僕一通りやりました。
まあ大体の人はそうですよね。
でもやはり相変わらず苦しいんですよ、実際。
そうですね、あれもこれも手は出してみたものの、
そう、何かその本物みたいなものに今出会わないのかなんか知らないけど、なんか知らんけど相変わらず根本が変わってないんですね。で、僕は禅に出会って悟りという道があるということを知って、ずっともうこの40代からやってきてたんですけども、まあそういう方ですね、最後に出会う道だと思います。
そうですね、最後に行き着く場所じゃないですか。
そうなんですね。で、ホームページにも一応まあ分かりやすく説明はさせていただいてるんですけども、
はい、めっちゃ分かりやすいですよ。
マズローさんっていうね、心理学者の方がいらっしゃって、
はい、
マズローさん曰く、まずは、生理的欲求、安全の欲求、
はい、
まあ、生存していかなきゃいけないんで、生物は。
うん、
やっぱり食べるとか寝るとか、はい、まあ、その環境、ね、安全な環境。
そうですね。衣食住の確保ですよね。そう。
やはり、うん、動物である限り、それがないと、
はい、
困るんで、それは、まあ、根本的な欲求としてありますよ、と。
はい。
いうことで、これはね、ほとんどの生物、動物、あるんですよ。
そうですね。本当、基本的なものですね。
う
ん、
それは何かっていうのは別々、まあ違うと思うけど、
うんうん、
これはあると。
はい。
はい。その次に人間はですね、
うん、
その、所属、
うんうんうん、
愛、
はい。
はい。の欲求というものがあって、やっぱり家庭とか、友人とか、うん、まあ、仲間ですよね。
はい。
あとは会社とか、うんうん、もうどっかに所属しておきたい。
そうですね。
うん。うん、
なんか自分の居場所みたいな、何かコミュニティの一員になってないと安心できないですもんね。
そうなんですね。うんうん、だからその愛情というものも、
うんうん、
そこでね、
はい、
欲しいという欲求があると。
うん、
で、その上に承認の欲求、まあ、認められたい、褒められたい、まあ、皆さんから憧れを、の眼差しを得たいとかね。
うん、称賛されたい。
そうですね。有名になりたいとか、
うん、
いろいろあるんですね、そこで。
はい。
で、それも満たされると、今度は自己実現。
うん、
あるべき自分になる。
ああ理想的な。
そう、
うん
理想の自分も、になりたいと。
はい。
その理想の自分ってどんなんや、ということで、自己実現というのがあるんだけども。
うん、うん。
最初はこの5段階の欲求だと言われていたんですが、
はい。
マズローさん晩年ですね。
うん。
人間って最後の最後に行き着く欲求があって、
はい。
それが自己超越の欲求だということで、
うん
第6の欲求を発表されたと。
なるほど。
うん。で、これが悟りなんですよ、要は。
うんうん。最終的にはね、やっぱりそこに行き着くと。
そう。
あらゆる欲求を満たし、してもまだ満たされないものがあり。
そう。うん。あのね、自己実現しても実は満たされないんですよ。
うんうん。うん、
で、なぜかというと、ということになるんですけども、
はい。
それは本当の自分というのは一体何者なのかという欲求が最後に残るんですね。
うんうん。
うん。いろんなものを手に入れました。お金も使い切れないことあります。
うん。
でも相変わらず不安で、
うん
死に対しての恐怖がありまして、
うん
やはり、死んだらどうなるのか、あの世とがどんなものなのか、
うん、
っていうような根本的なところに行き着くんですよね。
そうですよね。やっぱり生まれたからにはゴールは死ですから、
うん、そう。
やっぱり死んだらどうなるんだろうって、あの死が近づけば近づくほど、
うん、
やっぱり考えちゃいますよね。
それがね、一気に来たのが、まあ、うん、例えば、お釈迦さんなわけですよ。
うんうんうん、
釈尊ね。
はい。
もうすべて手に入れたということは、5段階の欲求全部、もう、生まれながら、
すごいですね。
満たされていたわけですよね。
はい。
すべて持っていた、
うん、
もう国王になるという、もう、うん、もうレールがあるわけですから、
はい。
全部の欲求は満たされたんだけども、
うん、
苦しいと。
はい。
老いて死んでいく。
うん。
結局人間なんて何を手に入れようが老いて死んでいく、病気になり苦しむ、
うんうんうん、
そういう定めではないかと、
うんうん、
苦しいぞと。
いやもう悩み出しちゃいますよね。ネウロゼになっちゃいますよね。
要するにここで自己超越の欲求というのが発動したわけですよね、うんうんうん、
はい、
うん、でもう城を出て 悟りの旅に出ましたよと、
うんうん、
全てを捨てて、
うん
うん、あのいわゆるその苦悩を解決するというね、
うん
うん、悟りというのを演じに行くということで、まあそこで苦行とかいろいろやられて、まあ瞑想座禅ですよね、
はい、
はい、それを経てついに自分が何者かを思い出したわけですよ、
うんうん
うんうん、でそれを目覚めた人と呼ばれてブッダと、
そうですね、目覚めた人ブッダ、
うんうん、と称したということで、もう3000年も前の話ですけどね、
ねえ、うん、3000年も前
にもう、目が覚めた人が現れ、
はい、
それで受け継がれてきたのが座禅瞑想であると、
うんうん
うん、いうことを知ったのが僕40過ぎてからなんですね。
そうですよね、
それまで興味なかったんですよ、
うんうんうん、
だっていけいけどんどんでやってきたんで、
ですよね、
うん、自己実現じゃあ言うて、
うんうんうん、
うん、いけいけ、もうどんどんどんどんピラミッド上がっていこうよと、
そうですよね、
うん、頂点に立ちたいじゃんと、
そうそうそう、まあ、大概の、うん、男性はそんな感じですよね
まあ天下取ったるぞーって
そうそうそう、男の夢みたいな感じでね、う
ん、まあ徳川家康ですよねまで行くぞと、
うん
うん、当たり前やっていうね、
うん、そうですね、
それ目指すのは、うん、天下統一だと、
天下統一
ですね、まあまあ、江戸、まあその時代、戦国時代だよね
はいはい、うん、
まあまあそういうのがあって、それが全くうまくいかなくなって、
うんうん、
もうどん底に落ちてですね、
そこからね、
なんで生きてんだろうっていうなんかそこに行ってですね、
はいはいはい、
だって、うん、なんだろうな、やはり上がっても落ちる、
うん、
上がっても落ちるを何回も繰り返していくわけですね、
うんうん
うん、
でジェットコースターですよね、
そうですね、うまいこと行ったり行かなかったりするのを40年間やってきて、
はい、
このままの流れで死んでいくのだろうかと、
うんうんうん、
結局なんかゴールみたいなものがないんじゃないかと、
はい、
いうことにうすうす気づきだし、
うん、
うん、で、ちょっと一回立ち止まろうってなったわけですよ、
うん、人生の折り返し地点ですね。
ね、競争を競争でやってきたんで、
う
ん、
はい、
ちょっとちょっとその競争から降りてですね、
うんうんうん、
ちょっと何で生きてんだろうっていうことに、
うん、
まあちょっと根本的な疑問を解決したいと、
はい、
まあ、そうするとですね、観念浄化と出会い、
うん、
まあ一番最初に起こったのが、修復体験だったんですけども、まあ、いわゆる覚醒体験ってやつね、うんうん
はい、
検証体験、
はい、
それが起こってこれなんだろうと、
うん、
何回もお伝えしてますけども、
うんうん
うん、何もしてないのに今までで一番幸せだったと、
とんでもないですね
何もしてないのにっていうのがわけわからないじゃないですか、
そんなとんでもない体験をしちゃったらね、もう
そっちしか興味なくなりますよね、
そうですよね、
はい、それから観念浄化と出会い、禅悟りと出会うんですけども、うん、でやっぱりそこで学んだのは手放すという考え方なんですよ、うん、
はい、
今まで手に入れるだったんです、
そうですよね、うんうん、欲と執着でね、うんうん、
何か頑張って競争に勝ってご褒美として手に入れて幸せになる、
うんうんうん、
そうやって教えられてきたんでね、
はい、
そうだと思うじゃないですか、
うんうん、
ね、100点満点取っていい、東大行って、
うん、
官僚になる、
うん、
未だにみんなそう、一番それが
変わらないですよね、なんかずっとそのエリートコースに対する幻想みたいなものね、未だにありますよね、
そうでしょ、うん、それで総理大臣行ったら昔で言う殿様じゃないですか、
うんうん、
いわゆる徳川家康だから、
はい、
慣れたらええなと思って官僚になったりするわけやけども、
うんうん、
まあ、選挙出たりね、まあまあまあそれは置いといてですね、
はい、
で全くそのうまいこといかへんなって、それで悟りって何やろってなって、そっちに向かっていったんですね、
はい、
もうええわと人間業界のそのレースは、
はい、
まあ、もう落ちこぼれで結構でございますと、それよりちょっと
受けて、ね、
うん、根本的解決をしたいと、
うん、
何者なんやと、
うん、この自分は
そうどっからやってきてどこへ行くんやと、
うん、
うん、ということに興味を持って、じゃあ悟りたいと、
はい、
悟って分かるんやったら悟ってみたいと、で、はい、座禅を始めたんです。
うん、
うん、で、ついに、何が何だか全部分かった、その世界を見た、うん、見たのはたびたび見て、今その世界を今も見てるんですけども、
うん、
悟りというのは体験ではないんですよ。
はい、
うん、
あのそこですよね。そこは大きいですよね。
そう、
ずっと体験だと思ってましたからね、
うん、だって僕体験を語ってたんでね、
うんうん
うん、こういう体験しましたっていうのをマイク持って言ってたので、
はい、
まだそういう過去にとらわれてたんですけども、もうそれも、恥ずべし恥ずべしで、恥ずかしいことやってたなっていう時をやってきてね、
うん
うん、でそういう悟りではないものなんて何もないんだと、
うんうん
うん、そういう世界がドーンと広がったわけですよ。
はい、
未だにずっと広がってるんだけども、
うんうん、
で自分が何者かをやっと思い出して、その常識から解放された、
うんうん、
その常識とは何かというと、大体皆さんが思っているのはこの体が自分だということですよ。
もうそれが大前提ですもんね。
ね、自分がここに存在していて、うん、その自分がこの体を動かしている、
うん、
で思考も自分がしていて、自分の感情感覚があって、
はい、
で選択も自分がやってるんだと、
うん、
なんて思っていませんか。
いや、みんな思ってますよ。
それがそもそもの苦しみなんですよ、
うん、
苦の原点なんですね。
そうですね、間違いない、
うん、その思い込みが、まあ、自我なんだけども、
うんうん、
これ人間が作ったんですよね、自我って。
うんうんうん、
他の生物動物は持っていないのですよ。
そうですよね、
うん、この体が自分であるなんて概念感覚、
うんうん
うんうん、でそれを70億人が共有して社会という、まあ、舞台を作っている。
そうですね、共同幻想の舞台ですね。
そう、これ夢物語であって、
うん、
実際起こっていることではなくて、まあ言うたら寝ているわけですよ
はい、寝て、
グースカグースカ寝てる、
うんうん、
で過去と未来というものの間に時間というものが流れているんだと、
はい、
思い込んでいる、
うん
うん、実際は時間なんてないんですね、
うんうん
うん、この世界しかない、ただドーンと広がっている世界がずっとあるだけなんだけども、そこで自分が生きているんだという、まあ、物語ですよね。
はい、
それを人間がやってるわけなんだけども、そこに苦があるわけですよね、
うんうんうん、
もちろん苦楽があるんだけども、圧倒的に苦が大幅に苦なんですよ
ね。え、なんでやねんっていうぐらい、ね、
なんでかというとですね不安と恐怖が人生を支配してるからなんですよ、
うんうん、そうですね、うん、
そう、それを一時的に忘れることを幸せと呼んでるんです
よ。そうそうそう、そうなんですよね。
結局元に戻るんですよ。
はい、また苦の世界に。
うん、そう、そのいわゆる守らなければいけない。
うん、
うん、で競争に勝たなければいけない。
うん、
というまあ言うたらその、争いの世界ですよね。
そうですね。
はい。で善悪、聖者。優劣、生死、まあ、生死ですね、うん、生きる死ぬ、
はい、
過去未来、もう全部にもう二元化されてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
自分と他人から全部始まってるわけですよね。
はい、
はい、ですからただ生きているだけでは生きている意味がない、
うん、
意味が分かんない、このただ生きているだけでは生きている意味がない、こんな生物いないわけですよね。
ね、人間だけなんですけど。
そう。
でもね、 みんなそうやって悩んでますもんね、
うん、
生きる意味を探してね
生命の目的って生きることなんですよ、
うんうん、
生物の目的って、
うんうんうん、ただそれだけですよね、
うん、そうただそれだけなのに生きているだけじゃ意味がないっていうのは人間なんですよ。
そうそうそう、
こんな苦しい生き方実はない
ないですね、
うん、でもそうやらなければ人間っていうのはいわゆるここまで人類っていうのは生き延びてきてないんですよ。
進化発展はないですね。
ないんですよ、
うんうん、
だからこのままではダメだというそのいわゆる二元を作らないと良、
うん、
くなろうという、
はい、
うん、今この瞬間しかないんだけども、
うん、
過去と未来しか知らないので人間って、
うんうん、
今ってわからないんです何か、
はい、
うん、で人間以外は今しかわからないんだけども、
うん、
人間は今を引き換え権にして過去と未来というドラマを手に入れたわけですよね。
そうですね、
はい、だから、生きることただ生きて死んで、まあ、まあ焼かれて消えていくというね、
うん、
で死んだらあの世に行くんじゃないかというまたその物語を作っていくんだけども、
そうそうそうそう、また生まれ変わるとかね、
そうですね、そういうまた思い込みを持つことによってちょっとこう気休めになるという、
うんうん
うんうん、まあそのドラマの中でまたドラマを作っていくということをやりながらなんとかバランスを取ろうとするんだけども、やはりそんなもんでは何もならないんですね。根本的な苦しみを解放することはできないわけで、
そうですね、
はい、で、悟り覚醒というものが現れ、
うん、
3000年前からこう受け継がれてきて、
はい、
それは何だというとこの体が自分であるというのは実は錯覚だったっていう、
うんうんうん、
それを目覚めと呼んでるわけですよ。
はい、
はい、
そうですね、この体イコールね自分だと思ってた幻想が
そう
から覚めるっていうね、
うん、夢から覚めるということで覚醒という言葉も、うん、まあ当てはまるんだけども、
はい、
それは私が覚醒するわけじゃないんですもちろん
そうそうそうそう、
私が、ね、私が夢なんでね、
うんうんうんうん、
私が夢の中心人物なので
まさかまさかのね
そう、
その大逆転っていうかなんか本当にドッキリみたいな感じで、だって私が覚醒するんだとばっかり思ってましたもんね。
どこだってずっと思ってましたよ、
うんうん、
私が悟るんだと思ってたし、
うんうん、
いや そんなことも言葉にしたこともない、当たり前ですぎてね、
うんうんうん
うん、でも私が夢の中心人物でありながら夢が目が覚めるってわけにはならない
、はい、
夢は夢のままなんですよ、
はい、
はい、まあここから先は、まあ、実際体験してみなきゃいけないんだけども、
うん
うん、それを、まあ、悟り覚醒自己超越と呼んでるわけですよね、
はい、
はい、で、まあどういう人に向いてるかというと、先ほど言ったようにやっぱり人生苦しいなと、
うんうんうん、
楽しいことより苦しいことが多いなと、
はい、
はい、っていう人、あとは、まあ、死への恐怖ですよね、
うんうん、
この先どうなるんだろう、死んだらどうなるんだろう、もう不安と恐怖しかないと、
はい、
はい、あとは真理とは何か、うん、この世界の、まあ、真理、もう唯一絶対的に本当のこと、
ね、真実を知りたいっていうね、
そう、うん、いう人、先ほど言ったようにいろんなことに手を出してきてやってみたけど、うん、未だ相変わらず苦しいという人、
はい、
そういう皆さんにもう向いていると思います。
そうですね、
はい、はい、だから私がいてその私が喜びを得ようというものではないんですね、
うんうんうん、
それやと、まあ、物語どんなエンタメでもいいわけですから、
そうそうそうそう、うん、なんでもいいですよね、
なんでもいいです
それだったらね、
はい、良くなる教団なので、
うん、
良くなるっていうそういうところで、まあ、エンタメを楽しむと娯楽ですよね、
う
ん、要はね、
そうですね、もうそういうものが全く楽しめなくなった人にすごくおすすめですよね
それをやってきたけどもう飽きたっていう人でしょうね、
うんうんうん
うん、何もなれんかったと、
はい
はい、で、じゃあ自己超越ゲームっていったら何をやってるところなのかというと、
うん、
まず SNS という空間があります、
はい。
はい。ここはもう、そのパスワードとメールアドレスで、ログインすると。いわゆる限定的なところで、はい、もう入会した人しか、まあ、アクセスできない。で、うん、その中でやってることというのは何かというと、まずは、週5回の瞑想会ですね。
そうですね。はい。はい、朝と昼、
ね。そうですね。月水金が朝、木曜日金曜日が午後の瞑想会。
はい。
で、そこでやってるのは、まあ、シンボル瞑想という瞑想なんだけども、これ4ヶ月ごとにバージョンアップしていきます。瞑想がバージョンアップするって不思議やなと思うんですけど、まあ、いわゆるある動画があるんですよ。
はい。
はい。その動画をもとに、みんなでズームでやっていくんだけども、
うん、
で、今、現在バージョン8になっています。
そうですね。もうめちゃくちゃ、斬新な瞑想回ですよね。
これ、僕はこれぞ瞑想だと思ってます。
はい。
はい。音楽流して目をつぶってることが瞑想ではない。
うん。うん、
はい。ぜひ、まあ、やってみていただくとわかると思います。
うん。
はい。これを参加していただきながら、はい、あとのサークルアップといって、うん、これもズームを使った、まあ、この
交流会。
交流会ですね。
はい。
2ヶ月に1回。
うん。
まあ、最後の日曜日ですね。
はい。月末のね、はい。
そうですね。やっております。で、まあ、メソッドというのはいろいろある。なんでいろいろあるのかというとですね。
うん。
シンボル瞑想以外になんで他にあんねんというと、言うたら皆さんは出家していない。
はい。
いわゆるシャバで生活しながら、
うん、
このゲームをプレイしなきゃいけない。
そうですね。お仕事しながら、家事ね、育児、うん、生活のことをね、しながら。
そう。そしたら、2時間、3時間毎日瞑想してくださいって言われても、
うん、
それはさすがにできへんでと。
はい。
うん。そんな時間あるかいなってなるじゃないですか。うん、だから、そういう人向けに作ったのがこの自己調なんですね。
はい。
ですから、PI とか NN とか、まあ言うたら10秒あればできるようなものもあるわけですよ。
そうですね。お手軽なね。
うん。
メソッドがもう盛りだくさんですので。
そう、生活そのもの、
はい。うん。
生活その、例えばお風呂そのもの、お風呂入ってるとき。
はいはいはい。
うん。家事し、してるとき、
うん、
何でも会社行って行こう行くその道中、
そうですね、生活に密着した感じでねできますので、
それが全てもう瞑想になってしまうという、はい、
うんうんうん、
それが NN というメソッドなんだけども、
はい、
まあ、こんなことがないともうやってる時間がないんでね。
そうそう、現代人ね、もうあれやこれやと忙しいですからね。
はい、はい、それはぜひ自分と相性がいいものを見つけていただいて、
はい、
はい、それを取り入れていただく。
うん、
で、あとはアーカイブとしてはですね、うん、過去に開いたセミナー、
うん、
ズームセミナーとか、瞑想会で毎回僕、朝の瞑想会では、まあ、ミニトーク、
はい、
やっております、10分ぐらいの。
うん、
それのアーカイブが300本ぐらい今あります。
いや、もうすごいボリューミーだね、はい、
そうです、
コンテンツになっておりますけど、でも楽しめると思います、
はい、
めちゃくちゃ面白いと思います、
紙芝居的な、動画になってるものが多いので、
はい、
まあまあ面白いと思います、
うん、
はい、まあ、10分ぐらいから1日1本ぐらい見てもね、
はい、
いつの間にか1年経ったら全部見てるよってなりますので、
うん、そうですね、
はい、半年でもだいぶ見れますし、はい、まあ、ダウンロードもできるのでは後で見ていただいてもいいし、
うんうん、うん、ご自身のね、
そうですね、
ペースで、
うん、はい、そうで、で一番僕が、このゲームを作ったきっかけというのが、禅寺に通ってた時に、禅寺に行かせてもらって、まあ、時に空間っていう素晴らしさ、
はいはい、場のね、
そう、
雰囲気が全然違いますもんね。
そうですね、その教えてくれる人がいて、うん、その同じ目的を持った人たちが集まって生活を共にするという、うん、雰囲気がないと、
うん、
モチベーションが保てない。
自分一人でね、家でやってるだけだとね、
うん、だって、うん、 座禅ってもやり方みんな分かってるわけでしょ。
はい。
だから自分の部屋でやったらいいじゃないですか。
うんうん。
でもそれだとそうできない、続かないんですよ。
そうなんですよね。
やる場所がいるんで、どうしても。
うん、
うん、だから未だに、禅寺があって禅道があるわけですよね、
う
ん、
やっぱりこう適度な集中力とか緊張感っていうのがね、うん、あるとないのってでは全然違いますもんね、うん、
それとやってる人たち、
そうそうそうそう、
縦のつながり、僕らがガイドがいて、うんうんうんうん、プレイヤーの皆さんがいるだったら普通だけども、
はい、
横にドーンと広がっている、そうそうそう、まあ、仲間がいるわけですよね。
これが大きいですね。
これがないと続かないんですよ、
うん
うんうん、だから、あ、僕らが言うのは当たり前 で、
うんうんうん、
でそれを皆さんがどんどんどんどん同じ風景を見ていくという様が、
そうなんです、
リアル、
そこに、そうそう、リアリティがあって、
リアリティがあるんですよ。
はい、自分の励みにもなりますしね、
うん、そうなん、これがないとやはり、だって動画がボーンとあった後どうぞじゃ続かないでしょ、
うん、そうそうそう、
うん、で日々誰かが日記を書いていただいていて、うん、
はい、
これも自由なんですけども、また参加者の皆さんがその下にコメントつけたり、
まあ、そうそうそう、それですごくね、うん、あの気づきが
どんどん、ね、シェアできるわけですよね。
そうなんですよね、広がっていく、うん、
でガイドがあの、まあ、リアルなアドバイスをさせていただいたりとか、
はい、
うん、そのやり取りが非常にこうやっぱり生教材っていうかな、
そうですね、
うん、うん、その動画ではなくて、そのもっとこう生というか、うん、ライブ感のあるね、
ライブ感ありますね、
うん、気づきが入ってくると思います、
うん、
でオプションとしては、まあ、Zoom の使った個人セッション1対1、
はいはい、
はい、どうしても音声だけがいい、もう顔出したくないという人は Skype も使って、うん、Skype も可なんでね、
はい
はい、で入会特典としてはこの1時間の無料セッションがついてきます。
お
ウェルカムセッションというのが、
ウェルカムセッションね、
はい、はい、これで、ね、まあ質問とかしていただいてスタートしてもらえたらいいんちゃうかなと、
うん、うんうん、はい、
それと最後に足立道場、
足立道場
あります毎月第1日曜日、はい、第2か、
うん、そうですね、
第2ですね、日曜日に、はい、足立道場っていうのがズームでやっておりましてですね、
はいはい、
毎回テーマを変えてですね、
うんうん、
これはね、何が何でも自己超越したい、目を覚ましたいという人が集ってくる、まあ道場ですよね、そのままですね。
そうなんです。
うん。
で、まあ本当にね、もう土真剣の
土真剣の、そうそうそう、
周りですね。
もうちょっとでも早く、
うん、
まだ元気なうちにもう全部 おしまいにしたいと、
うん、そうですね、はい、はい、
もうこのゲーム終わってしまいたいという人たちが、まあ、集う場所も実はありますよと、
はい、めちゃくちゃホットな場所があります。
これでね、もうめちゃくちゃアットホームですよ今ね、はい、先週で第37回終わったんだけど、
うん、
もう第1回から参加してる人もいらっしゃって、
そうですね、
もういわゆるね、本当にこうえっていうぐらい、なんかこうなんかな、何とも言えないその透明感というかな、
うん、
うん、こう初めての人でも、まあ最初は緊張すると思うんだけども、
はいはい、
もうなんか露天風呂みたいな感じでね。
そうですね。
あ、その段差がない、
うん、そうそうそうそう、
アットホーム感があって、うん、目的が一つで、まあ登山仲間みたいな感じかな。
そうですね。だから、うん、なんか隔てがないというか、本当、
うん、
ね、露天風呂みたいな感じで、
うん、
なんかそうそうそう、ほっとするというかね、うん、爽やかですしね、うん。
緊張の中に楽しみと喜びがあるみたいなね。
あ、そうそうそう、そうですね、
そう、それは1部は僕で2部がアキさんでという道場がありまして、うんうん、
はい、
これは毎月楽しみにしていただいている方もいらっしゃると思います。
はい、
はい、ざくっとですけど以上のようなことを、まあ、自己超越ゲームと呼んでおります。
はい、
はい、 だから盛りだくさんで飽きることはないはず。
そうそうそう、参加さ、うん、ね、あのしてくださってる方からもね、うん、こんなね、あのところはないと思いますと、すっごいもうあの濃厚だと、うん、
濃厚濃密なんですよね。
濃厚濃密でね、うん、でね、おっしゃっていただいてるので、うん、
やはりそのインターネット上の禅、まあちょっと楽しい禅寺みたいな、
はい、
イメージで僕持ってて、
うん
うん、やっぱりこのエンタメじゃないんですよ、娯楽でやってないんですよ、
はい、
実は、
はい、
うん、で楽しい楽しいだけだったらもうそんないっぱいあると思うんです、
うんうんうん
うん、でそういうのじゃなくて、やはりマジなやつなので、
うん、マジですね、
はい、真理って一つしかないんですよ、
はい、
うん、でお釈迦さんが見た、そのブッダが見た世界、
うん、
っていうのは一つしかないんですよ、
はい、
うん、だからそこなんです、うん、自己超越っていうのは、
うんうんうん、
そこにたどり着くためのゲームなので、
うん、そうですね、もうシンプルに言えばね、うん、もう本当にその一言ですね、
うん、ただほら教材あとやってじゃとてもつかないので、みんなで歩いていくっていう手段を取ってるわけですよ、
はい
はい、一歩ずつでも進んでいきましょうって言ってみんなでやってる、日々やってるので、
うんうんうん、
はい、そういうものが僕は絶対的に必要だと思ってる、この道は、ね、
はいはい、
これなしでは多分もう迷って、
うんうん、
自分でまあ末境悟ったと言って末境に落ちて語り出すみたいな、僕がやってたようなことになると思うんですよ、
うんうん、はい、
ちょっと勘違いしちゃうのね、どうしても、
うんうん、そうですね、
うん、私が語り出すんですよ悟りを、うん、もう赤信号なんだけども気づかないんですよ、
はい、うん、そうね、自分一人でやってるとね、
そうなるんですよ
、はい、
うん、だから、まあ、それでそれはエンターテインメントなんだけども、まあ、それはそれで楽しいからいいんだけども、
うん、
で 本当の真理でいけばそれは間違ってるわけですよね。
そうですね、
うん、それは二元世界の中の悟りであって、は
い、うんうん、
それは、まあ、娯楽なんでね、それはそれでいいじゃないですか。
そうそうそう、それはそれでいいんですけどね、うん、でもなんか本質的なものっていうのがこのゲームに参加、ね、してくださってる皆さんはだんだんとねそういうものがに目覚めてきて、
そうだね、だってよくなるための悟りなんですよ、
うん、
それって、
うん
うんうん、でどっかでおかしいなと思うわけ、
はい、
あれって、うん、なんかまだ心地よさとか、
うん、
でなんかストレスをゼロにするとかそんなんならない、はいはい、ならないんですよね、
うん
うん、だからちょっと勘違いされてなんか良い人生にすることが悟りだと思ってると思うんだけど、そうではないんですね、
うんうんうんうん、そうではないってことがはっきりする、うん、でもそれでがっかりではなくて本当にもう大安心の世界、
まあ本当の
実感できる
至福というのは、ね、うん、今この瞬間のことなので、
はい、
今はその至福を忘れて良い悪いを手に入れたのが人間だから、
うん、
一回自分私というものを超えていかないと、
うん
うん、その本当の生きてる喜びっていうのに出会わないんでね、
はい、
はい、
それが自己超越
です、ね、そうです、
はい
はい、ということで本日はこの辺で、はい、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。